ボス、水曜日の主婦神隠し事件、ここで殺したのは間違いない。証拠は何？死体は出てきたんですか？完璧に死体を隠すのはプロでも無理だぞ。ということで、予告の段階から今回の犯人役は松下由紀で、どのように死体を処理したのかというトリックを解明することがテーマとなるであろう。ある意味でいわゆる盗女ミステリーであることは明らかだったんですが、ちなみにケージコロンボや古畑任三郎が盗女ミステリー、
うん、
まあボスの場合も基本的には誰が犯人かは一目で分かってしまうんでどっちかというと盗女の類ではあるんですが、
ちょっと期待していた感じとは違うんですよね。その辺が物足りないのと、でも今回思ったのは、2時間サスペンスドラマってちょっと問題ですよね。いろんな殺人のヒントを与えてるじゃないですか。今回の主婦もそうでしたし、ちょっとその辺怖いなって思ってしまいました。
ね、
あと、松下由紀さん、貫禄ありましたね。もろ犯人顔でしたよね。
確かに、天海祐希と松下由紀のがっぷり四つっていう共演に関しては、今からちょうど3年前、2008年4月クールの TBS 金曜ドラマ、アラウンド40、注文の多い女たちを思い出したりしながら、結構楽しむことはできたんですが、事件に関しては、おいおいと突っ込みどころ満載でした。
ね
え。いくら彼女にとって、ブログは命より大切なものとはいえ、岩井も言ってたように、ブログ守るために3人殺したっちゅうんかとはあまりにも非現実的、ただ今の時代ならありえてしまうんでしょうかね。
怖いですね。
そしてどうやって殺したのかは、庭に植えられていた狐百合、その球根は猛毒、さらに死体の処理は RES という園芸用の肥料、タンパク質分解酵素が入っていてお肉が溶けちゃうってね。もしそれが本当だとすると、確かに結構簡単に手に入るもので毒殺できて、死体処理も可能、模倣犯が現れてしまいそうですよね。それから結局犯人カナエを自白に追い込めたのは、行動スキーマを駆使して、まあレイディの和樹翔子が言うところのファンタジーのおかげでエリコが照明のスイッチの隠れていた部分に血痕を見つけたから。でももしカナエが殺す時にたまたま弾みで照明がついたりしていなかったら、確実にこれ迷宮入りになってますよね。
ねえ。
でそのあたり、とにかく必然を積み重ねていくんではなくて、偶然に左右される部分が多すぎると、それだけでミステリーとしては陳腐化してしまう次第で、
確かに
それが物足りなさにつながっているんでしょうか。
あーね
ー。それに今回は、あなた今とてつもなくいいこと言ったかもに続いて、あなた今またとてつもなくいいこと言ったかもとエリコに絶賛されるほど田所の一人舞台だったわけで
何気に活躍してましたよね。
まああのあたりは長谷京の真骨頂っていう感じもするんですが、ちなみに演じている長谷川京子自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
おそらく周囲のことがあまり気にならず、自分が興味のあることだけに没頭するという人なんだと思います。本人は至って普通だと思っているんでしょうけど、不思議な感じですよね。科警研でやっていたような分析や鑑定となれば没頭できるのに、刑事として現場に出るのは不慣れだから、死体も見たくないし、押収物を自分で持ち出すのも嫌なんでしょうね。だから花形くんにそれ持ってってとかって人を使う、ちょっとオタクっぽい人ですね。それから二人の子供がいる主婦という設定に関しては、今後そこが焦点となるのかどうかは分かりませんが、家庭に問題を抱えているということはあるようです。実は事前にプロデューサーさんや監督さんと話をした時に、幸子のプライベートに何か問題があるといいのではと提案させていただきました。それが暗くてもいいから、職場とは違った顔があった方が興味を持っていただけるんじゃないかって。演じる上でもそういう設定があると思っているだけでお芝居も変わってきますから、せっかく参加させていただくのですから、いい意味での違和感になれたらいいなと思っていましたので、演じがいを感じています。それに家庭に問題があることで、対策室の中でもちょっと遠慮がちというか、距離を置いてしまっていると思うんです。まずはそこを解決していけたらいいなと。きっと一人で解決できずにいたんでしょうから、ボスやチームのみんなの力を借りて頑張ってほしい。 そうすることで彼女の本領がさらに発揮でき、チームにも貢献できるんじゃないかと思っています。演じる上で心がけているのはメリハリをつけることですね。捜査会議に出ていても自分が興味がないときはそういう顔をしたり、話すテンポを遅らせたり、ちょっと色っぽいような声を出してみたり、逆に自分が興味のある分野のときには話すテンポを早く、態度もアグレッシブにしてみたりしています。それと撮影現場の雰囲気は皆さん結束力があって本当にチームという感じですよね。それでいてすごくサバサバした雰囲気もあって、驚いたのが皆さんが互いのお芝居について話したり相談し合ったりするのが多いこと。他の方のお芝居について指摘するのはなかなかできないことだと思うんですが、それができる関係性なんですよね。私が監督にお芝居の相談をしていたら、そこに天海さんや皆さんが来て、こうしたらいいんじゃないと助言してくださって、チームとしていい作品を作ろうとしているというのがとても伝わってくる現場ですね。
なるほどね。ということで、近頃トンと出番のない元 PP がどうしてるのか、
大森直さん、
とっても気になるボス、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。